ポッドキャスト40歳のディスタンス。SDGs の元局アナ二宮智子です。
久しぶりに外出しました。酒井です。
はい、週末で野球で真っ黒になりました村上です。よろしくお願いします。
そしてゲストは岡田雅宏さんです。
よろしくお願いします。
引き続きよろしくお願いします。さてさて、株式会社コエラボの代表取締役ということで、はい、まあビジネスパーソン時代から独立までを聞き、うんうんうん、はい、コエラボさんで人気の番組などを伺ってきたんですが、
うん、
はい、
うん、
どう
ぞ。
さっき
聞いたかった質問。ちょっとぼーっとしてたよ。
岡田の番組って、はい、志系じゃないですか。はい、初めて聞かせていただいたときに、まあ、プロフィールが理系、まあ、今回も話しましたけど、はい、全く真逆にあるし、
なるほど、
はい、特に志系って、まあ、文系あるあるというか、結構武士系の話になると考え方とか思考性とか数字側の人と真逆にある感性の人が多いのに、なぜ経営者の系の志系を番組にしたのかっていうのを聞きたかったですし、その中身も聞きたかったですし、
はい
はい、
あまりそういう感じはしなかったですね。 理系でもインタビューの仕方は、うん、なんでしょうね、あんまり感情の面を聞くのは苦手なので、
なるほど、
結構ロジックに組み立てるかもしれないですね。
あ、事前に結構準備しますか？
準備はしないです。その場で30分ぐらい前にいろいろご質問をして、そこでいろいろメモをして、あ、こんなところをポイントとしていこうかなっていう感じで、でもやっぱり経営していくと、数字の面ももちろんそうなんですけど、思いの部分っていうのはやっぱりすごい大切だなっていうのがあって、やっぱりそこを より深めて聞いていきたいなっていうところがあったので、ね、うん、志しで、
うん
うんうん、そこが結構やっぱりやっていくと大切な部分。
例えば過去こうやってインタビューした方で、何かここああいう人印象に残ってる人とか、
あ、印象の
話を聞いてみて役に立ったでもいいですし、はい、面白いなでもいいですし、
うんうん、
何かそういう志を聞いてきて何かありますか？
そうですね、弁護士さんを何人か聞いたんですけど、はい、皆さん違う志だったっていうのがいろいろすごく興味深かったですね。
同じ職種なのに、
はい、皆さん
アプローチが違う、
アプローチが全然違って、はい、まあある方は本当に、女性のためにもう女性お役に立てるためにやりたい、うん、である人に聞いたら、弁護士らしくない弁護士を目指せて、なんか営業マンのような感じでフットワーク軽く、だから普通弁護士の先生って言うと硬いイメージで、うん、もう重厚な感じするけど、そうじゃない弁護士を目指してるって言われるし、もうある方は弁護士だとなんかもことが起こってそれに対応するために依頼されるものだけど、そうじゃなくて事前にいろいろプロジェクトを始まる前から相談して企画のところを重要視してる弁護士さんとか見て、なんか皆さんそれぞれ思いはやっぱり聞くと違うんだなって、
様々、
あるなと思って、やっぱり一括りにできなくて、その方の思い聞くと、はい、それぞれあるなっていうのは印象深いですね。
ね、いっぱい思いがね、いろんな人もあると思いますし、
はい、
その思いを聞いたポッドキャストの、まあ、市町村の方に何を届けたいと思われたんですか？
私もやっぱり経営者としてやっていくときに、他の人どういうふうに考えてやってるんだろうとか、やっぱりどういう時に迷ってどういうふうに判断してるんだろうっていうのがやっぱりあるので、そこをなんかもうまあ今まあこれからかもしれないんですけど、どういうふうに考えてやってるか、どういうふうに進めているのかっていうのは聞くと、いろいろなアイデアの参考にもなるかなっていうのがあって、やっぱりその思いの部分をちょっと聞いて届けていきたいなっていうのはありますね。
ね、勉強不足ですけど、今まで何回ぐらい配信されたんですか？
今この間の配信
194名
ですね。
じゃあ1名の方に1回ですもんね。
1回だったり2回の時もあるんですよ。
200人ぐらいの方 の、まあ、社長さんが多いですかね、うん、
社長さんが多いですね。で、あの経営者って言ってるので、まあ、社長さん多いですけど、そうじゃない個人でやってるような方とかもいらっしゃいますし、サラリーマンをしながら別に今思いのあることをやってるっていう方もいらっしゃるので、もう本当さまざまですけどね。
200人ぐらいの社長と会ってみたい、面白そうですね。
面白いですね。
共通点はあるんですか。
どうでしょうね、あるような、うん、なんかやっぱり皆さんそれぞれにかける思いはしっかり持ってやっぱりやってるなっていうのはありますね。うん、その方向性は人それぞれなんですけど、特に考えてないとかそういう方はいらっしゃらないので、やっぱりこういう思いでやってるっていうのを皆さん何らかしら言っていただけるので、やっぱりそういうふうに思いはやっぱり持ってるなって。
どういう共通点とはちょっと違くて、うんうん、今度統計取るとどういう志が多いですか。
どうですかね。
統計取るとどういう志が多いか。
どういうこと。社会の役に立ちたいと思う志の人が多いのか、お金を稼ぎたいという志の人もいるし、何かいろんな多分志の中でもそれだけの数合うとある程度分類されていくのかなと思って。
でも誰かを助けたいという方が多分圧倒的に多くて、そのやり方が
違うだけで、
うん、いろいろ違う、それぞれのやり方があるんだなという感じですね。皆さん何かのやっぱり社会を貢献するために今のその事業をやってる。
ドキ
あら、リョウさんの志をお伺いしましょうか。そうですか。
いや、語らなくていいと思います、うん、あの表と裏は違うと思う。
表と裏があるの。表と裏があるんですか。
いや、
じゃああとは副音声にしても
ら
おう。
そう、
なんで、はい、なんででも創業しようと思ったの。
いや、私の場合は、もう60からやりたいことがあって、うん、その逆算で経営者やろうと決めていって、うん、じゃあ何の経営者をやろうかって言った時に、自分の過去生きてきた経験値と、まあ、世の中のニーズがこれだったら売れるだろうでビジネスモデルを始めたっていうのがあるので、もちろんやってる以上人事コンサルなので、人事制度を作るのもその会社のためとか社員のためっていう、助けたいって思いはもちろんありますけど、始めたきっかけはそこになくてっていうところですね。
なんかそう、今の話でいくと、こう過去の経験で積み上げてきたものの延長でこう独立するみたいなケースが多いんですけど、なんか岡田さんの場合だとなんか、
そうなんですよ、
急に声になっちゃうとなんか、はてっていう風になんか客観的には旗から見ると思っちゃうんですけど、まあ、それこそそこになんか対する思いみたいな、
はい、
っていうとどう
そうだから、やってみたらあそれ必要とされてたんだっていうのがあるから、なんかあんまり積み重ねて計算してこれがいけるんじゃないかっていうのもいろいろ探っていううちに、なんかニーズがあったなっていうところがきっかけかなっていう感じですか。
NTT を辞めるときに次は声だっていうよりも、フリーランスの期間で何しようかなみたいな感じがふわっと始まったっていう、
決められ次の、例えばお手伝い個人事業主にされてたっておっしゃってましたけど、
その前の NT ソフトウェア時代にいろいろ手は出していて、そこで、やったところで、あ仕事になってきたなっていう感じですね。
そういうことなんですね。
は
い、
何にいろいろ手出してた
の。他はアフィリエイトとか、なんかそういったその時に流行ってたようなネットビジネスです
ね。やばい、そういうのやってみたり、意外とミーハーだぞ。情
報教
とかやってみたりしても、
それ副業で。
副業で、はい。
へえ、それ会社に、
うん、は特に言わず、こっそりといろいろ。
もう2年で自己化。
でそこでハマったのが、
そこで、
うん、ビジネスチャンスがあるなと、
チャンスがあるなっていう感じがして、うん、進めていこうかな。
だからまあ基本声ありきじゃなかった
っていう話ですね。じゃなかったん
です
よ。そうですね。でやってみるとニーズがあって、あ面白さもだんだん感じてきて、そこからはもうずっと。どうですね。
うん、面白さもね感じてきてても結構大きいですよね。
儲かるかどうかはでもねなかなか分かんなかったと思うんですけど。
他の人がやってなかったし、その割にはやりたいっていう人が多かったんですよね。
ブルーオーシャンだったんですね。
のような感じが、その時もなんとなく感じてはいましたけど、今もそうじゃないかなと思ってるんですけどね。
確かに確かに。なんかそうやってみたい人、あのポッドキャストで配信したいっていう人は結構多かったってい
うことですよね。
いやでも YouTube もそうですし、ポッドキャストもそうですけど、 昔はハードル高かったんだと思うんですよね、個人がやると、今当たり前になってますよね。
そうなんですよね、
顔出しする声出しするって恥ずかしいことだったし、
なんか YouTube はなんかこう手軽さはポッドキャストよりもなんかもっとあるような気がしてて、もっとなんかこう踏み込みやすいそうな気がするけど、顔出しする
の怖くない？
ああそういうなんかこうセキュアな感じは確かになるかもしれないですけど、
あポッドキャストはねその言葉だけなので、今度、私みたいに勢いで通じない世界になっちゃうと、
でもことポッドキャストってなんか結構レベルなんか、あラジオやってるんですかみたいななんかこう感覚はあるけど、YouTube とかはなんか動画撮ってあげればいいんでしょっていうなんか感覚はなくはないので、なんか、
まあ、スマートフォンできてだいぶいろいろ変わったでしょう ね、まあ、ね技術的にもメンタル的にも参入障壁が、
結構あれですよ、ラジオ、ラジオっていう言葉は違うのかもしれない、ポッドキャスト始めたんだよとかっていうと、みんなへーっていう感じは、
その A はどういう A なの、
いやなんかすごいですね、
かっこいいなの、
あそうでもあると思うよ、しっかりしてるねとか、
しっかりしてるね、
しっかりしてる、それは新しいですね、
何それ、
いやこれ本当そうで、野球チームの少年野球のコーチやってると、村上コーチ YouTube やってるんですねとか、ポッドキャストやってるんですねっていうと、YouTube はやっぱり世の中のヒカキンとか見たく、うわーみたいなイメージだし、逆に言うとポッドキャストやってるっていうと、やっぱ語ってる、要するにしっかりしてるっていうふうに思われるのが他己評価、
YouTube はどうしてもチャラいと、
チャラい、
そう、
ポッドキャストは硬派だと、
硬派だ、ラジオのイメージなので、
そうですか、
そのイメージ私もなんとなく分かる気がして、映像って多分勢いでいけるというか、なんかあんまり語らなくてもなんとなく場が持つっていうのがあるのかもしれないですね。で、喋りだとなんか喋って、ロジカルじゃない
としても、
なんと、話として辻褄が合わないとなんかおかしくなっちゃうっていうのがいっぱいあるから、それだけ場を持たせられるっていうのは、なんかもしかしてちゃんとしてるって言われるところがあるかもしれないですね。
不敬の方とかにもよく言われるし、お客さんにも言われますし、
これラジオとポッドキャストってこれ同義で扱っちゃいけないんですよ、多分ね。
でもほぼいいんじゃないですかね、いいすか、あの音声のメディアとしては、ね、ラジオの方の人からはどうかわかんないけど、いつでもどこでも聞けるっていうのは
確かに
特徴としては違いますし、ラジオどうなんですか、もう流れたら終わりっていう感覚ってあります？
でも今だと
ラ
ジコとか
ラジコありますよね、
あれちょっと近いからもう住み分けが
そうですね、だんだんとなくなってきますね、
ラジコでも1週間前ぐらいしか聞かないです、聞けないですよね、
まあでも自分たちのサイトにもオープンしたりっていうのもあるし、
近くなってきましたね、
でラジオのラジオ局の人もポッドキャスト上で配信したりとかしてるから、もう全部過去のものを聞けたりとかするチャンネルもありますからね、
テレビと YouTube の関係よりは近い、ラジオとポッドキャストは近いかなとは思う、
岡田さんご自身はそのご自身も番組で話すっていう立場になってきて、何かこう勉強というかされたんですか？
あんまりやってなくて、もう経験ですね、何回も繰り返して、はい、なので初めの頃は出るのがそんな好きでは、まあ今でもあんまり好きではないんですけど、
そうなんですか、
出るっていうのは
やる方ですね、プロデュースとか裏方の方がまだ落ち着く感じ、
まあ、今日は動画まで入ってます
プレッシャープレッシャー
でも進行する方とインタビューされる方だとまた違いますね、
そうです、インタ
ビューする方は今いつも逆ですもんね、
そうですよ、はい、聞く方はやっぱりちょっと組み立てて、先ほど二宮さんもおっしゃったように、どこでどういうふうにして落としどころやってとかっていうのを考えながらその場も喋ってとかなので、結構大変なんですけど、
そうか、聞かれる方は受ける方ですね、
受ける方はまだ気楽ですね、聞かれたのを答えればいいだけなので、組み立てる必要がない、
なるほどね、
ちょっと話変わるんですけど、はい、195でしたっけ、
4
か、はい、やってらっしゃって、うん、今もそれ続いて、
今も続いてます、
全部続いてるんですか、並行して、マネジメントというか、
そうですね、そこはです、その経営者の志の番組は収録と、インタビューと収録までが私が担当して、 あと編集配信はうちはスタッフがいるので、スタッフにも任せて、これこうですよって言ったら、あとはそのまま配信までが流れるようになってますね、
今何名ぐらいいらっしゃるんですか、
今ですね、スタッフとして、雇用してるのは3名で、でそれ以外に外注してるのが、 3名とか、うんうん、まあ頼めばもうちょっといるとかっていうぐらいですかね、う
ん、
い
ろん
な
使ってる番組数は
番組数はですね、うん、もう止まってる番組もあるんですけど、今60超えたぐらいの番組は生み出していきますね。
岡田さんがやっていらっしゃる番組でお会いしたのが200弱ぐらいで、今マネジメントでプロデュースしているのは今の、
あ、そうですね、ってことは別の番組があるので、
う
ん、はい、
そうかそうか、
そうですね、
うちもお世話になってますから、
そういうことですね、
はい、そうですね、はい、なのでうちのスタッフがいろいろやり取りさせていただいて、
なんかちょっと下世話ですけど結構儲かるんですか。
どうですかね、
原価がかかるわけじゃない。
そうなんですよね、どちらかっていうと人件費がまあほとんどなので、そうですよね、そこをどうやってちゃんと編集するのも人がやってるので、機械的にはなかなかできない部分があるので、そこをマネジメントして、
ビジネスパーソンの時と収入はどのぐらい変わりました？
今そんな変わんないぐらいかな。
ほ
ー、でも、まあ伸びてきてる感じがあるので、そのうち、うん、越せそうかなっていうのが、
わー、夢がある、
すごい
出てきましたね。
年収1億2000万ぐらいですね。
そう、大きな企業を辞めることにためらわれる方って、はい、やっぱりその収入面っていうのが大きいのかなっていうのを感じる時が多くて、
はい、いや、そこは必ず越していくっていうのは思ってましたけどね。
いや、越さないと ねつまらない、この独立って
モチベーションが、
いや、志だけじゃ無理だもん。
そうですよね。
そのお金を稼ぐっていうのは、その億万長者になりたいって意味じゃなくて、まあ一つのベンチマークが自分の辞めた時の年収だとしたら、かなりのモチベーションにはなる。
そうなの、
目標値には最高になる数値なので、やる意味がないなと思って、サラリーマン辞めてまでと思っちゃう。だって大変だもん。
うん、じゃあ年齢が上がれば上がるほど独立へのハードルも上がりますね。
家族がいる人も多くなるし、それなりの未来も見えちゃうし、年収をもらうと選択肢がね、例えば20代でやる人は月収20万とか25万で始めると、
うん、
多分すぐ追いつくんですけど、
うん
うん、結構いい年齢でやると、
そうですよね、
はい、
うん、
なかなかハードルは高いですけど、うん、でも一つのベンチマークですよね。
なりますよね、そこを目標にはなりますもんね、
はい。
岡田さんにご家族がいらっしゃるかと思いますが、
うん、はい、
そのあたりは
もう反対を押し切って、
あ、反対がありましたか。もうなんて言われました。
なんだろうな、まあ、とにかくダメっていう、
とにかくダメ、まあ、でもなんか気持ちわかります
よ。気持ちわかります。
なんかわかんないけど、とにかくダメ。
うちの妻は、まあ、サラリーマンの家庭だったので、多分そこを理解してもらうのは難しいなと思って、で、私自身は、まあ、うちの父親はそうやって起業してたとかもあるので、まあ、全然その怖さは本当になかったんですけど、で、いろんな人にやっぱり相談した時に、賛成してくれたのはうちの父だけだったんですよね。あとは、まあ、みんな反対ですね。
反対理由は何だったんですか。
いや、もうそんだけいい会社行ってんだから、辞める理由の方が、
だって40ぐらいですもんね。
そうですね、
40超えて辞めて独立して、
うん、
まあ、最初フリーランスだし、
そうですよね、はい、だからうちの父だけは明らかんと、うん、もうそろそろじゃないのって、もう40も超えたんでしょ、
かっこいいぐらい、
言わせない
とロマンがある、
もう40も超えたんじゃないのと、
超えたんじゃないの、
そろそろじゃない
の、そうなんです
っていう感じ、
今度別で相談させてください
いう感じで、もうやって当然ぐらいな感じだったので、
あ、うん、励まされますね。
そうですね、はい、
そうっすよね、
うん、
その反対勢力の皆様は今どんな感じでしょう。
特に何も言ってないですけどね、はい、だから当たり前のような感じで生活してる感じですね。
まあ、そう、ある程度安定というかいい意味でちゃんとやってるからそうなってきたと思うんですよね。それが来月稼ぎゼロとか、
一気になるんですか。住宅ローンとか組めないとかあるじゃないですか。
そうなんですか。でも
組んじゃえばいいんですよ、先に。
そう
です、あ、辞める前に、
会社員時代に。
ああ、そういうことか
これはもう鉄板、
鉄板そのネ、まあね、ームバリューを使って、
うん、組んで終わってボンってやめれば
ローンって、うん、ローン払ってる途中で会社変わっても
全然大丈夫、
関係ない、
一度組んでしまえばどこの会社で働いてても何とも言
わ
ない
、
そうなんですよ、
だから組むときの、そんなんでいいんですか、ローン会社の皆さん
組む時の信用だけ
ちゃんとネームバリューのある会社だと、いい率で買えてる
ん
です
よ。組んじゃおうかな、今から。
35年ローン組んで、35年いる保証なんてないのに、どうして組ませてくれるんだ。
特に今時ね。
そういうこと。
うん、あら。
なので、ある程度の会社にいるときに組んで、自由なことすればいい。
鉄板。鉄板なんですね。辞めた後に組もうとすると、ハードルが。もう、間髪入れずの反応が。
信用ってなんだろうね。
いや、おっしゃる通りですよ。この時代どんどんクビになっていった大手でも、
うんね、そこ難しいですよね、はい、で特に銀行さんと付き合うと大変な時はやっぱりなかなか
行
か
れて
くれない、ね、
晴れの日に傘貸して
そうそうなん
ですよ、雨の日に傘貸してくれないっていうのは、
ね、自分自身でできると思っても世間の評価はそうじゃないですからね、
はい、
そこは難しいところですよね。
でも本当に大きなところに守られているっていう状態を信用とするならば、うん、その大船が崩れたっていう例はいくらでも今世の中にあるのに、うん、どうして自力で何とかする人の方に生命力がある、何とかしてこの人は金を返すだろうって思わないのかな、うん、
まあその審査基準の問題
が、まあ向こうもシステマティックにやってんじゃないですか基本的に
そうですね、
やっぱり昔から伝わるこの審査基準というのが、うん、やっぱり日本人はね特に一社勤め上げるっていうのが、
う
ん、
そうですよね、昔は
説明つかないですからね、すごい魂感じるんで、
そうそうそう、
でもほらあの投資だったりとかさ、ね、プレゼンテーションはそこで魂だったりするんじゃないの？
でも逆の立場になって、じゃあ100万1000万貸す側としたら、大手の方だと成績が悪くてもある程度年収ってなだらかに下がるレベルじゃん、
うん、
でも個人の事業主とか経営者に貸すってことはいきなりゼロになるのよ、ドーンって、となると1000万返ってこないと思うじゃん、となるとやっぱりある程度の年割は平均賃金も高いし、会社自体が潰れる確率論としてはベンチャー企業よりは低いので稼げるということです
よね。なりますよね。そうなりますよね。
まあまあ微妙なところはねあるとは思いますけど ね、
ここはっていうところがたくさん倒産して
ますよ、まあ。あんまり考えなくて済むからいいかもしれないですね。やる方はね。
そうやる方
は。これ、はい、オッケー、はい、はーみたいな感じ
で。いやだからあれですよね。あの公務員とか、ゆうちょ系とかはすぐ審査が降りる。
自治体だってね、経営破綻に陥りましたよ。
なるし、給料だって全然上がらないのに。
ちょっとビジネススクール出たんですよね。
一応ね、そういう。
大丈夫ですか、大丈夫ですか。
いや、なんか最近ね、世の中のこういうものになっているが、意外に脆いなって思い始めて。
いや、それはちょっと確信だね。
だって、だってそうだもんっていうのをみんな当たり前に言うんだけど、実際にそれを納得いく答えを出せる大人にまだ会えてないんだけど。そういうものになっている以上
のさ、そんなのね、大人だからちょっと分かるわけねえんだよ、なんかの未来のことなんか
で。いやでもあの自分自身とは早いですよね、と思いません？
そうです
よね、はい、私も結論は、サラリーマンとか組織によりも自分でやっちゃった方が安定してる、銀行とは違う審査基準が正解だと思ってて、っていうのは感じてます。
うちの元社長が言ってたよ、フリーターこそ終身雇用だとかって よくはなくて。
どういうこと？
なんかどこかの会社に所属するっていうので終身雇用も多分成立しないから、どっちかというとこう個でやってた方が終身雇用として
。いやでも本当個でどこでもやっぱりやっていける力の方がよっぽど私は、
よっぽど終身雇用に近い
っていう、これからの世の中の信頼になるんじゃないかと思っていて、いや上司が言ったんですいませんダメですが通用しなくなってくると思うし、なんか自分で何とかするっていう方がよっぽど良いんじゃないかと思うんだけれども、
ちょっと我々人材ゼミなのでなんかこういう話題になりがちなんですけど、どうですかね、
人材ゼミ、
いやでも私もそうかなと思ってやっぱり自分で、やれる方が応用も聞きますし、なんか今後のためにはいいですよね。
無人島で生きていける人じゃないと混沌の時代は生きられないと思うんだよね。
そんな簡単に無人島に言ってますけど。
普通だったら船が来るんだよとかさ。
私は両方ね、今、まだ会社員時代の方がまだ長いぐらいなので、そこの人たちの気持ちもまだ分かる部分もあるし、
まあそうですね。
なかなか抜け出せないんだなっていうのも。
さっきコロナの話だったんですけど、岡田さんの周りのなんかコロナによる影響とかってどんな感じ
ですか？私自身はどちらかというと忙しくなってる感じですね。つまり今までリアルでやってた人たちがオンラインをやらなきゃっていう風に結構思い始めて、結構オンライン上でのサポート配信だったりとか、あとはオンラインの講座とかやったりとかするので、そうすると、まあ、そっち側をやらなきゃと思っていて問い合わせいただいて、 で実際に、そこのサポートもするようになってきているので、うん、今は、うん、仕事としては増えてきてますね。
さあポストコロナということで、ね、岡田さんのお仕事がますます注目される時代となりそうですが、一旦ここで失礼します。ごきげんよう。
ポッドキャスト40歳のディスタンス。